こんにちは、デイリーポータル Z ラジオです。よろしくお願いします。編集部の石川です。今日は、ゲストがですね、電話じゃなくて直接来てくれました。じゃあ早速お呼びしましょう。武士さん、お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。三槌と申します。
このニフティのゲストカード外しましょうか。
あ、そうですか。はい、はい、ありがとうございます。
はい、ということで、そう、あの担当が変わった、編集担当っていう制度があるんですよね、一応。
そうです。
あの
原稿をね、お送りして
、はい、
で見ていただくんですけど、
でそれがライターごとに決まっていて、で三井さんこの間まで工藤さんだったんですけど、
はい、
でちょっと退職ということで、
そうなん
ですね、僕が
残念、
はい、今月からですね。
そうです。
変わりました。
前回の記事の分からですね。はい、工藤さん結構あの僕が地味な記事、なんか地図関係とか社会関係の地図書い、あの記事書いても、
はい、
結構ね地図好きなんで。
そうですよね。
基本的にあのいいじゃないですか地図みたいな。
それなんですかそれ。
石川さん地図嫌いらしいんです。
いや、ね、嫌いじゃないですよ。
ね、あのこの前ね、
はい、
あのいや地図は嫌いですけれども読みやすい記事はありがとうございますみたいに、あの気を使った
嫌いって書いてないじゃないですか。そんなに。興味がちょっと薄いのですが、三井さんの記事はいつも読みやすいですみたいな感じになります。そんななんかね、読者の前で悪く言わなくてもいい
です。そうですね。
でも三井さんってなんか昔、はい、あれじゃなかったですか、科学系のイメージがあったんですけど、科学っていうかサイエンスというか、
そうですね、なんか、ビーカーとコマコメピペットみたいなの
を使ってましたよね。そうそうそうそう。あとなんだろう、声がどこまで届くかとか、
はいはいはいはい、
何がとかな、あの遠くからいろんな色の模様を見ると混ざって見えるみたいな記事とかありませんでしたっけ、
うん、ありました。
そう、なんか結構理系っぽいことをやってたイメージあるんですけど、うん、いつの間にか気がついてみたら地図の話しますね。
なんかね、社会ばっかりですね。今のところ社会科が好きだからですかね。でも理科も音楽も好きなので、またまに、
はいはいはい
はい、また戻ると思います。
うん、そう、さっき三井さん来る前に過去の記事見とこうかなと思ってじらじら見てたんですけど、結構ね、あの科学音楽から文系に転校されて、
うん、そうなんですね。
地図を集めたりするんですか。
地図、そうですね、あの古い地図とかですね、まあ、ベタですけど
、はい、
ちょっと変わった地図とかよく集めてます、
ね。
この前なんかあの昔あの戦争で焼けちゃった東京の範囲を書いた、
はいはいはいはいはい、あ、そっか、
それを買いました、
ね、買ったって書いてましたね、うん、ダウンロードできたっていう
やつ、ね、そうそうそう、買わなくてよかったんですけどちょっとショックでしたね。
他にはどんな地図持ってるんですか。
ね、明治44年の地図っていうのがあって、
東京の、
そうですね、それが、5000分の1くらいの、まあ、詳細な地図で、
はいはいはい、
で、まあまあ、マニアックなので読めますけど、まあ、そういう地図を、はい、
なんか古地図って、
はい、
こう西村さんとかの話とかも聞いてても、はい、なんかいろんなのを持ってるじゃないですか、
うんうん、
あれって何が違うんですか。年代が違う、
年代と、まあ、場所くらいでしょうね。年代が違うとまず全然違う。
はいはいはい、はい、それはそうですよね。
であと僕は東京の地図しか持ってないですけど、
はい、
一応あの全国各地の古地図がありますので、それを持ってる人もいるかもしれない。
はいはいはい、あ、なるほど。すいません、なんか興味ない人視点の。
そうですよね、興味ないのにね。やめましょうか、
ね、いやでもね、あの面白いですよ。ああいう古地図渡されたら多分僕全然興味ないと思うんですけど、
そうですよね、
ああいう記事の形で見せられるとね、あ、これが面白いんだなっていうのが分かるんで。
もう古地図そのものが好きってわけじゃないんですけど、
はい、
今のここら辺を歩いていて、
はいはい、
ここちょっと違和感あるなとか、
あ、
いう時に古い地図を見るとその理由がわかるっていうのが好きなんですよ。
あ、そうですよね、結構三井さん、あれですよね、街並みが出発点ですよね。
そうですね、うん、答え合わせ的な感じで使うんですよね。
そっかそっか、うん、そう、そういう視点だと面白いですね。
この前も、
はい、
まあ、ちょっとある住宅地を歩いてたんですね、
はい、あ、ちょっとマイクに近づいて、
あ、そうですか、ごめんなさい、
はい、
ある住宅地を歩いてたんですけど、
はい、
ちょうど西早稲田のあたりなんですけど、
はいはいはい、
あの妙にね整理整頓されてて、
はい、
周りが雑然としてるのにその一角だけ妙にこう長方形に綺麗な区画があって、で坂道のはずなのにそこだけ平坦にならされてるんですよ。違和感あるなと思って昔の地図を見ると、
はい、
職は射撃場だったんですよ、軍の射撃場。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
あ、なるほどみたいな、
へ、
まあ、地味な喜びですけどそういうね。
そもそも、
はい、
その散歩というか外歩きが好きなんですか、
そうですそうです。
そういうのってやっぱ出かける人じゃないと見つけない、ないじゃないですか。
うんうん。自転車に乗ってあちこち行くのとかも好きです。
ああそうか、自転車乗りますもんね、うん、
あと奥さんと子供と一緒にプラプラお散歩したりするのも好きなんですよね、はいはいはいはい、普段僕たち通勤とか通学って大通りしか移動しないじゃないですか、で新宿とか知ってるつもりだけど大通りの一歩裏がどうなってるかってあんまり知らない、
はいはいはいはい、
そういうね一歩裏がすごい好きなんですよ。
あ、
こんな場所あったんだって、新宿に、
はいはいはいはい、
ここら辺西新宿も、まあ、ニフティ西新宿にあるんですけど、はいはい、西新宿も大通り沿いは知ってるんですけど、うん、一歩裏がどうなってるか全然知らないので、
ね、うん、
そういうとこ行きたいなと思うんですよね。
僕結構僕も散歩そこそこ好きで、はいはい、なんかたまに途中から歩いて帰ったりするんですよ、
うんうん、
電車降りて、
うんうん、
でも僕はなんかその場所について知りたいんじゃなくて道に迷うのが好きで、
ああ分かる分かる
できるだけ地図を見ないで、うんうん、こうデタラメに歩いてったりするのが好きですね。
分かります。
あの今あの音声で聞いてる人あれですけど握手をしました。
そうですね。あのそれ楽しいですよね。
楽しいですよね。
で途中であの案内板とかがちょっと見えちゃうとちょっと見えないふうに見たくないっていう、それでどうせね知ってる大通りに出ちゃうんですよ。
そうなんですよね。
その瞬間ちょっとつまんないんですけど、うん、あここに出るんだっていう、
あはいはいはいはい、はい、
それがまた楽しいんですよね。そうそうそう、なるほどこうつながってたのかっていうのね、う
ん、でそれも帰り道にやるのが好きだったんですけど、うんうん、もういい加減覚えてきちゃうじゃないですか。
そうなんですよね。
そうだからね、そろそろね、
あのね自転車で帰るといいですよ。
あーそっかそっか、うん、かなり大回りしても大丈夫ですもんね。
そう、それに一本裏とか もう無限に帰り方があるので、
そっかそっか、
ただ急いでるとねそのうち最適化されて最短の道になっちゃうんですけど、はいはいはい、楽しいですよね。
そっか、なんかあの僕初めてデイリーの会議に出た時っていうのはもう6年ぐらい前かななんですけど、
そうですね、
もうすでに三内さんが、
はい、
その頃ライターやってて、
そうです結構長いんですよね。
そうなんですよね。
6年か7年かやらせていただいてますよね、
うん、その時に
ありがとうございます。
いやいやいや、初めて会った時に三井さんだけ自転車で来てたのがすごい、ね、うんうん、印象残ってますね今でも、
うんうんう
ん、あとなんかなんで腰の低い人なんだって初対面で思いましたけど、そう、そんな
その頃ダイエットしてたんですよね。
あそうなんですか、
うん、
だから自転車で、
そうそうそう、もうほとんど100キロくらいあったんですけど、それ自転車で、まあ、70キロくらいまで減らしてる途中の時期
なんか聞いたことありますね、うん、昔すごかったという。
そうなんですよ。
それで、はい、そんなチリの話を、
はい、
三井さんがするイベントが、
ね、あそうだ、
つい明日というか、
つい明日ありますね、
それがちょっと先に言っとくと明日イベントがあるんですけど、これポッドキャストで音声配信されると、
はい、
もう終わってるんですよ。
あ
連休後なんですよね配信が、はい
はい、なるほど。
なんでちょっと1週間ぐらい前のことを思い出すみたいな感じになっちゃうんですけ ど、まあ、その辺も考慮した上で話しましょう、
はい、難しいですね。どうしたらいいんだ。
あでもあれですよね、はい、連休中に、
はい、
なんだっけスライドは掲載するんですよ、
うんうんうん、
デイリーに、
はい、
なんでこれ聞いてて意味わかんない人はそれを見ながらですね聞いて。
そうですね、
っていうのを踏まえた上で、三寿さんの発表テーマは、
はい、フェティッシュ大会の中でですね、地図で見つけた変な場所と、
はい、はいはいはい、
また地図かよ
それさっきみたいなその射撃場だったみたいな話がいっぱい出てくるっていう。
そうですね、はいはい、もうちょっとわかりやすい、もうパッと見で変な形のところ、
それは地図で見て変な場所なんですか、うん、街で見て変な場所なんですか。
あ超鋭いですね。
鋭いですか。
鋭くて地図で見て変な場所なんですよ。
ああなるほどなるほどなるほど。
だから、
はい、
現地に行くと意外と馴染んでて普通なんですよ、
はいはいはいはい、
鳥の視点になって初めて分かる変な場所。
ああなるほどなるほど
っていう感じです、ね、
じゃあ Google Earth とかで見ると、うん、おって思う感じの。
そう変なんですよ。
あの予告で一個だけ出てたのが、
はい、
何でしたっけ、 トレイン、
はい、トレインハウス。
トレインハウス、
はい、
それをちょっと軽く説明してもらっていいですか。
トレインハウスっていうのはですね、今ページには出てると思うんですけど、はい、住宅が並んでる、まあ、単なる住宅の列なんですけど、
はいはいはい、
それがまあいろんな理由でこうまさに列車みたいに並んで見える場合があって、
あ
でなんかそれをちょっと面白いねっていう理由で、
はいはいはい、
トレインハウスと 呼ばれてるんですよ、
ね、一列に住宅が並んでて、うん、その多分他とはバラバラになってるってことですね。
そう、他はもう、うん、カオスな向きを向いてるんですけど、はい、そこだけ後から整備された土地 で、
はいはいはい、
でそこに新規に住宅を作ったんで並んじゃってると。でそれが まるであの列車みたいだ、電車みたいだっていうことで、
はいはいはい、
トレインハウスと呼ばれていて、例えば電車、新しい線路を引こうと思ったんだけども、
はい、
で用地も取得したんだけども、だけどいろんな理由で電車はやっぱり引かれないことになりました、線路引かれないことになりました。
はいはいはい、はい、
そうするとその土地どうしようっていうことで、
うん、
その土地をに住宅を建てて社宅にしたり人に住んでもらったりってことをするとなんか超に妙に浮いて見えるって
言
います
ね。はははは
すごい地味ですよね
いや面白いですよなんでそんなこと言うんですかあのツイッターのコメントで、
はい、
やっぱり地図に興味ない石川さんだと不安だなって
そんなことない、
そんなにね興味なくないですよ。
ですよ
ね、
あの好きってわけでもないですけど、
そう
嫌いでもないですよね、うん、興味ないだけですよね
興味ないだ僕もね、あの文系なんですよ
そうでしたっけ、
あの工作とか今やってますけど、もともと文系の、大学も文系でバリア文系なんで社会学とかなんで。
そうなんですか、はい、で今度社会学を教えてください
はいはい、
あそうなんだ、僕石川さん理系だと思って
ます。あ、すみません、理系だったらもうちょっとねいいことやってますよ、ちゃんとした
工作を。あれそうでした
っけ、
は
い、そうだから、そんなで僕も発表があるんですよ、
はい、
で僕はまずそうな食べ物の写真というのを、
あれひどい写真でしたね
そう、なんか去年の年末ぐらいにふと思い立って、
はい、
なんか知り合いがツイッターにすごいまずそうな料理の写真上げてたんですよ、
うんうんうん、
でこれ面白いなと思って、で思い立って勝手にインターネットから収集してくるようなプログラムを作って、
すごいですよね。
そうでそれを
できる文系ですよね。
でそれ今までずっと5ヶ月くらい走らしてるんですけど、
はい、
もう最近3ヶ月ぐらいもう一目一回も見てないような状態だったんでちょっともったいないなと思って、そこから
厳選して。石川さんそれのアプリを作ったんですよね、スマートフォン用の。
そうです、アンドロイドアプリも作って。
僕インストールしてありますよ。
ありがとうございます。僕消しました
消したのかよせっかく
で、去年今年の頭にカルカルでアンドロイドアプリ選手権っていうのがあって、
あ、はいはいはい、
それ用に作ったんですよ。
うんうん、ちょっとなんか受賞されてましたよね、
なんかね、アナウンサーの方に審査員賞をもらいました、
う
ん、
すごいですよね。
っていうのがだから、インストールすると起動するとこうまずそうな写真ばっかり出てきて、
うん、
スライドするとどんどんどんどんまずそう
になって、すごいげんなりする
っていう、げんなりする
アプリですよね
たまに本当にきついのとかあったりとかですね、まあ、お昼時なんで言わないですけど
いやさ、この前の塩組焼きかなりきつかったですね。
あれはねちょっとショッキングで
ちょっと
あの見たい人はご飯を食べ終わってから、デイリーポータルのトップから編集日記に行くと貼ってありますけど、
うーん、
あれが発端なんですよ、はい、あの写真を貼ってる人がいて、あ、これ面白いなと思って。
あ、それは知人の方なんですか。
そうですね。
あ、なるほど、それはちょっと心は痛まないですね。
痛まないですねそう、全然知らない人の写真はね
ちょっとね
晒し物には
できないですね。うん、それ心がね、
うん、
辛いですよね。
そうなんで、その三石さんのスライドは後日デイリーに載るんですが、
はい、
僕のスライドはインターネットから引っ張ってきたやつなんでちょっと載せられないので、
なるほど、
ぜひ会場で見てください。
そうですね、
はい、ついでなら先にイベントの告知しちゃいましょうか。4月28日がその今言った全日本フェティッシュ大会、明日ですね。そう、チケット前売りがねソールドアウトになっちゃったんですよ。
あ、すごいですよね、
はい、ソールドアウトになっちゃいまして、で当日券はねちょっと危ういんですけど、もしかしたら出るかもしれないんで、あのカルカルのツイッターとかを見ていただければと思います。あ、そう、ユーストあるそうです。
ちょっと橋田さん、ちょっとその紙をいただいていいですか。紙とペンを後でいただいていいですか。あ、はい、あ、今でも
なんか書いてくれるんですか。
ちょっとですね、あの情報募集したいものがありまして。
ああ、じゃあぜひぜひ。はい、じゃあもう一個ついでにお知らせ先しちゃいます。ハイタウン2012っていうイベントがありまして、前々から京都で やりますって言ってる力ずく脱出ゲームですね。 でそれがゴールデンウィーク中にあります。5月3日から6日まで京都の河原町の方にある立誠小学校、辰に誠と書いて立誠小学校というところですね、でやりますのでぜひぜひお越しください。で脱出ゲームは入場無料です。でその後にスライドショーもあるんですけど、スライドショーはちょっと200円でしたっけ、なんか500円だそうです。500円いただきますということ。それ当日あのフラッと来て払っていただければ大丈夫です。もしかしたら整理券発行みたいなことあるかもしれないですね。で昨日をその力ずく脱出ゲームの人にですね、テスターの皆さんを招いてやったんですけど、まあちょっとこれは大変だぞという形になってまして、まあその辺どうなるかも含めてお楽しみなんかね意外にみんなアグレッシブで怖いんですよね。いろんな仕掛けが昨日ボロボロ壊れまして、昨日20分やっただけで嵐みたいでしたね。反省会、大反省会で昨日は終電までみんなで正座して反省しましたけど、はい、いいものができると思いますのでお楽しみに。そうですね、というわけで、デイリーの告知、あ、もう一個あった 3D アダプターっていうのがあってですね、今日持ってくればよかったな、携帯のカメラのレンズのところにちっちゃい箱みたいなのをつけると 3D 写真が撮れるっていうアダプターを富士通研究所さんっていう会社がですね開発しまして、で、3D ポータルの絡みでうちからプレゼントをすることになりました。プレゼントというか実証実験をするので協力してくださいっていうモニター募集みたいな感じですね。で、募集をしたのですが、なんと1日で満員になってしまいまして、応募は締め切りました。どうも皆さんありがとうございました。というところで水石さん、
はい、
そろそろ大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
じゃあ水石さんから告知を。
はい、ですね、いや告知というかもし知ってたら教えてほしいだけなんですけど、
はい、
これ見えますかね。はい、これ分かりづらいんですけど地図だと思っていただいて、
ほう、
で、まあ、町の道ですよね。町の道で今袋工場を探してましてですね、
はいはいはいはい
これ見ていただくと、こうそこの四角くなってる町の一角にやってくる道があって、右からやってくる道があって、で道をまっすぐ行くと元の道に戻ってくるしかないっていう道を探してるんですよ。
うちの前ここです。
マジですか、
はい、おお早速
ああそういう素晴らしいです。そういう真の袋工場を探してるんです。
はははは、
あります。で左上から順に、左上から順に1個しか出口がないのが、真の袋工事、第1級袋工事と呼んでましてで2個出口があるのが2級の袋工事で、4級の袋工事はもう袋工事じゃない単なる街路なんですけどっていう感じでですね、ちょっと1級の袋工事を探してますので、
はいはいはいはい、
もしご存そうですね、もしご存知でしたらツイッターか何かでつぶやいていただけると。
あ、じゃあツイッターの、水石さんのアカウントに。
あ、そうですね、ですね、はい、
じゃあアカウント紹介してください。
MITSUCHI でみつちというアカウントがありますので、そこで教えてください、もしご存知でしたら。すいません、ありがとうございます。
これは、集まったら記事になるという、
そうですね、それか明日のイベントでも、
あ、もう急いで送ってくれって
感じ。すでに集めてあるんですけども、
あ、そうなんですね。
はいはいはい、はい、まあ、もしかしたらみんなご存知かなと。
あ、なるほどなるほど。あ、そっか、ポッドキャストで聞いてる人は、今の説明が分かんなかったと思いますので、ブログに、写真でアップいたします。
ありがとうございます、
はい、というわけで告知も終わりまして、
はい、
時間はまだ10分ぐらいあるんで、
はい、
雑談タイム
です。雑談タイム
なんですけど、
はい、
ね、子供が生まれまして僕
おめでとうございます。あ、
もう随分前ですけど
そういえば1ヶ月ぐらいね、
1ヶ月
お休みしてらっしゃいましたよね。
3週間ぐらいですかね、休みたので3月8日に生まれたんですけど、
うん、あっという間でした ね復旧あっという間終わっちゃいました
ね。で三井さんもね、はい、お子さんいらっしゃるので。
そうですね、僕はもう3歳になりますので。
そうか、もう結構大きいですね。
うん、そうなんですよ、うん、僕ね、以前 さっきあの遠くから紫と黄色を混ぜたものを見ると、はい、ピンクに見えるかなんかの気がするんですけど、その時に、
はい、
あの手伝って、その記事を手伝ってもらった、
はい、
知人の女性がいまして、
はいはいはい、
でその方と実は結婚したんですよ。
あ、そうなんですね。
それ慣れ初め
そんな慣れ初めの話よ。僕もそれした方がいいんですか。
そういう、そういう、
しないですけど。あ、そういうことだったんですね。
そういうことだったん
です。それもともと何の人だったのか、知り合いの知り合いみたいな。
知り合いの知り合いですね。
で、めでたく結婚されて、
そうですね、今3歳の子供がいると。
す
ごいですね。
子供が生まれた頃の記事って例えばどの辺ですか。
あのね、これはひどい思い出なんですけど、あのよく交番の前とかにですね、
はい、
町の説明案内板っていうのがあって、
はい、ありますね。
例えばどこの交番ってボタンを押すとそこでピカって
光
る。
あるあるある。
あれが好きで作りたいなと思って、
はいはいはい、
自分の住んでる町のそのピカって光るやつを作ってたんですね、
はいはいはい、
でその日にそれ工作してたんですよ、
はいはいはい、
その日に生まれましたなので奥さんが一生懸命痛い痛いって言った時に僕はあの配線をこう繋いで、
あ、光って光った、
にんまりして写真を撮ってたっていうね、ひどい。
あ、でもその機械とお子さんが誕生日一緒っていうことですね。
そういうことですね。いまだに言われます
まあね、そう、仕事ですからね、
いやでもあれですよ、途中までで、あ、もうそろそろ生まれるっていうことでそれ切り上げて
生まれるまで家で組んでたら相当ね
そうですよね、それひどい
ですよね、
ひどいですよね、うん、だから陣痛がひどくなってきたっていうところでもう切り上げていったんですけど、はいはい、
あ、そう
か、そこまで悪くないですよ
僕、子供が生まれて初めて書いた記事は、はい、あのラーメンが 0.2 度ですすれる箸っていうの箸先が回るからどんどんラーメンが来るっていう、
あれがそうですか。
そうですね、まあちょっと産休明けな、産休っていうか育休明けなんでちょっと時間は空いてるんですけどあれが、ね、
なんかあの子供が生まれた前後で、ね、結びつけるとちょっとひどいです
ね。そうですよね
そんなことしてなくてもいいだろう。
じゃあ、だからあのお父さんの仕事ぶりを子供が初めて見たっていうのはあのあれで熱々って言いながらラーメン食べてるところですね。
ビロビロ、
はい、
これ食べにくそうです、
ね、食べにくそうですね。あの跳ねちゃうんですよね全部ね。
うん、西川さん結構シニカルじゃないですか
そうですか、
うん、僕は子供が生まれても可愛がる自信がないみたいな。
あ、そうそうそう、
おっしゃってましたけど
ね。上手見たら可愛かったですね。
そうですね、
うん、
ぶっちゃけ生まれた直後っていうのは、
はい、
あんまり可愛くない。
ああ、そうですよね、
ですよね、
うんうん、
それは言いにくいことです
ね、はいはい、
で 2,3 歳になると可愛いんですけど、
はいはい、
でも生まれてもう1ヶ月2ヶ月経つとだいぶ可愛くなりますよね。
そうですね、うんうん、やっぱ直後が一番可愛くないですかね、その生まれてから。
そうですね、いろいろぬるぬる
ぬるぬるしてますからね。
へその方がちょっとグロい感じになってたりします。
ぬるぬるしてるとちょっと愛せないですよねまあすごい綺麗になりますけど
ちょっととりあえずさっぱりしていただいて
そうですね、
なんかね、
水井さんもともと子供好きでした。
子供大好きです。
ああ、そうか、そう、じゃあすぐ可愛かったですかね。
はい、そうです。
ぬるぬるしてる
ぬるぬるしそうですね、その段階はちょっと若干好きじゃなかったですけど、
ぬるぬるさえ落とせば
そうですね、さっぱりしていただければ、
はい、あ、僕なんか可愛いなと思ったのが声が可愛くて、
は
い、
あ、
なんか思ってた赤ちゃんの声ってなんかアブアブ言ったりとか、
はいはい、
なんかギャーギャー泣いたりとかっていうイメージだったんですけど、
はい
は
い、
なんか
イクラちゃんみたいな。
そうそうそう、まだそこまで言ってなくて、なんか、うん、ふわーみたいなことしか言わないんですよそれが可愛いなと思って、
ね、いいですね、
その力ない感じが
いいんですよ。なんで親バカトークですよね
そうですね、
そうですね、みんなそうなりますよ、
まあ、そうなりますよね、
生まれたら、生まれたらね、
もう3、どうですか、3歳ぐらいになってみると。
3歳まだ可愛いですね。
可愛いですか、
うん、
まだ可愛いですか。
まだ可愛いですよ。でも将来大きくなったらね、
うん、
自分のことを想像すると可愛くなくなるっていうのがもう分かってるんで
水地さんにですか。
そうですね、自分では分かんないですよね。
分かんないですよね、
まあ、両方に似てる。そうですね、
はいはいはい、
う
ん、僕すごい僕に似てるって言われて、
うん、
指まで似てるって言われましたね。
うん、本当どうでもいい情報ですよね
すいません、
すいません、あの石川さんのことじゃないですよ、僕らの親バカトークがですね、
そっかそっか、
どうでもいいなと思って我ながら、
なんか、大山さんから、はい、メッセージが来てますよ、はい、クルドサックはダメって書いてあります。
あ、クルドサックですか。
クルドサックって何ですか。
クルドサックはですね、はい、図で書きましょうか。あれクルドサックでも僕が知ってるのはあんまりこうグッとこないんですよね。
じゃあ、ポッドキャストの方のために僕は音声で説明しますが、なんかプラナリアみたいな絵を水木さんが書き出しましたね。で、両端に四角四角。
これはもう絵を絵としては大変ひどいんですけ
ど。どれが道でどれが家か。
真ん中のプラナリアみたいなのが道で、はい、周りの四角いのが家ですね。
はあ、はあはあは
あ。街路に周りの車が入ってくると、もう突き抜けられなくて、
はいはいはいはい、
くるっと回って帰ってくるしかない。
はい。
こういう設計がありまして。
で、先端が丸くなってるんですか。
先端がちょっと丸くなってるんですよ。へ
え。
フランスか、フランスかどっか。
はいはいはいはい、
日本にもあるんですけど、もっとこう、そうですね、でもそうですね、クルドサックが日本にどこにあるか僕よく知らないので、それも教えていただいたら嬉しいですね。
あ、もし知ってる人がいたら、
はいはい、
じゃあこの図も後でインターネットにアップします、
はい、はい、そうですね、くだらない図ですみません。
ということで、もう時間だったりしますか、はい、あと4分大丈夫、大丈夫ですか、はい、微妙、焦って子供の話を打ち切っちゃったんで、次何話しましょうかね。
次ですか、
はい、3分で終わる話題。水木さん、お子さんも髪の毛多いんですか。
髪の毛多いですよ。
多いですか。
はい、大爆発してます。
もう三寿司さんといえばね、はい、あの指の毛が長いという意味
で、指の毛も長いんですよね。僕ね、ちょっと映らないと思いますけど。今のところ子供は指の毛まだないんですけど、
はいはいはい、
そのうち
今後に期待ですよね。
今後にあんまり期待したくない。
眉毛も濃いです。でもそこまででもないですかね。
眉毛も濃いですね。
あ、やっぱ濃いですか、
うん、やっぱそういうところに行っちゃってるんですかね、うん、
そっかそっか、うん、なんかね、そう、顔が似てるとかはあんまピンとこなかったりするんですけど、体が似てるの見ると、あ、子供だって思いますよね。
あ、そうだ、
なんか思い出しましたよ、水木さんが。
15秒で、
はい、
あの前回ですね、あの東京が焼け野原になっちゃった時の地図っていうのを、
あー、持ってきてくれたんですね。
それのね、こういう、こういう地図があります、ね、
はいはいはいはい、
でこれが2800円だったんですけど、
はい、
実はインターネットで公開されてたと、
はいはいはいは
い、衝撃の地図ですね。
これ同じものがネットに見れるっていうことですか。全く同じものが、
これよりも若干詳細でないものが公開されています
。あ、そうなんですね。
でこれは区分地図ですごい詳細なんですよ、より
詳細。はいはいはいはい、
その点だけがね心の支えなんですけど。まあこんな感じです。よし、よろしく。それで、まあ、こういう地図があると、その焼けなかったところっていうのが、
はいはいはい、
焼けなかったところにはの、古い建物が残ってることがあるんですね。必ず残ってるわけにはもちろんなくて、どんどん再開発されてますんで、どんどんなくなっちゃうんですけど、で記事の中で取り上げた京島地区っていう、まあ、スリーダンクのところも、もうどんどんなくなってるんですね、古い建物。住民の方に聞くと、去年まであったけどみたいなのが結構多くて、
あ、はい、その直近で、
うん、まあ、どうせすぐなくなっちゃうんですけどね、うん、まあ、そういうのが好きなんですよね。
もうそう、変わっていくのがいいですよね。その全部残ってるわけじゃないのが、そうでもないですか。
あのね、僕微妙なところなんですよね。その変わるのはしょうがないんですけども、はい、もし変わらないならそれでもいいなっていう立場なんですよ。
あ、そっか。
積極的に保存したいっていう立場でもないんですよね。それは変わるの、間違い変わるでしょうっていう立場なんですけど、はいはいはいはい、微妙なところです。
なるほど。これ表紙もいいですね、結構。
あ、ね、すごいポップな可愛らしい地図ですよね、
うん。これは当時の表紙をそのまま復刻してるっていうことですかね。
ああ、そうですね、うん。
裏に25円って書いてありますね。
お、え、2500円じゃないかな。2500
円か、
うん。今の価格じゃないかな。
あ、でも 25.00 って書いてあるんですよ。
マジで。 あ、そっかそっか、うん、あ、じゃあ25円
だ。これ2800円なんで、
確かに
やっぱり当時の値段をそのまま生かして、
なるほど、
印刷してるんですかね。
25円0銭ですね、
はいはいはいはい。そんな感じでそろそろお時間だそうで、うん、
残念。
じゃあ水井さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。楽しかったです。
はい、そして担当としてこれからよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。なるべく早めに原稿を
よろしくお願いしますよ、
はい、本当にすいません
じゃあ、ということで今日のお昼ラジオはこれでおしまいです、はい、次回は連休明けの再来週の火曜日になりますね。
はい、
はいはい、
そうか、大山さんも聞いていただいたんですね。ありがとうございました。皆さん聞いて、あ、そうですか、
はい、
ありがとうございます。
大山さんもぜひ今度出てください、
はい、
ということで、次回は5月8日です。平坂さんと M 斉藤さんに打診してるが返事がないとのことで、
返事がない
聞いてたら返事をください、よろしくお願いします、はい、じゃあ昼ラジオ以上です。以上ですとかないか。
以上。
ラジオここまでです、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。